企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 130A 東証グロース上場、ウェリタスインシリコ代表取締役社長中村慎吾さんにお越しいただいています。中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ウェリタスインシリコは東京都品川区西五反田に本社があります。mRNA を対象とした創薬プラットフォーム事業を通じて、創薬パートナーである製薬会社とともに数多くの新薬を速やかに社会にお届けすることを目指している創薬プラットフォーマー企業です。では中村さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
mRNA を標的とする創薬の会社でございます。普通の創薬はタンパク質を対象にするんですけれども、当社はタンパク質の設計図であるメッセンジャー RNA を対象とすることが最大の特徴です。これまで共同研究等で技術を培っておりましたが、上場前から塩野義製薬様や武田薬品様など4社と実際の低分子薬品の創薬に取り組んでおります。皆様のご支援があっての上場後は、社内パイプラインとしての核酸薬品にも取り掛かる、ちょっと毛並みの違うバイオテクを目指しておるところでございます。
ありがとうございます。また後ほど事業についてじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずは中村さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご進学された先が名古屋大学工学部の生物機能工学科というところだそうですけれども、どのような研究なさっていたんでしょうか。
僕が進学いたしました時にはまだその生物機能工学科ができたばかりでございまして、はい、カリキュラムが整備されておらずですね、化学科からいらっしゃった先生のところで、実は非常にハードコアな有機化学を勉強していました、はい、
その他にもコンピューター方面の技術も学ばれていらっしゃったんですよね。
独学でコンピューターを勉強して、大学の後半で有機化学に出会い、
はい、
その後の生物学というのは一番はアメリカで勉強したんですけれども、はい、それアメリカに行く前に日頃から購読していた、まあ、ネイチャーという雑誌があったんですけども、まあ、そこで RNA のですね、論文を読んで、あ、もうそっちに行きたいと思って、それを、実際に行動に移したのが、有機化学で博士号を取った後という形で取り掛かったのは随分時間が経ってからという感じです。
そして武田薬品にご入社されたと思うんですけれども、そちらではどういったことをされていらっしゃったのでしょうか。
はい、自分のできるのがコンピューターと化学と生物学、はい、ちょうどこの3つを合わせると、この会社の元でもある mRNA を標的としたコンピューターで解析をした結果を踏まえて低分子で薬を化学的に作る、うん、これが頭に浮かびまして、
はい、
まあ、実際は入社して半年目から、まあ、それを専門にやらせていただける形になって、たまたま運が良かったと思います、
はいはい、その後ダウケミカルに行かれたかと思うのですけれども、はい、これはどういったご経緯があったのでしょうか。
はい、まあ、会社の都合がありまして、長くかかるプロジェクトをやめなさいという前者的な動きと、まあ、僕自身15年はかかるかなと思っている中での半ばのところで、はい、中断を告げられました。結果的にじゃあ自分は一体何がしたかったのかを考えると、実は武田薬品に入るときには父親が癌で亡くなったことが一つのきっかけだったんですね、
はい、
薬が社会に出るところを手助けしようと思って業界に来たのに、なかなか研究ではできないというところで、では薬が本当に社会に届く最終的なところに関わろうというところで、ダウケミカルの営業部で、
はい、
薬の、原料をですね、売るということをご提案いただきまして、それなら最後薬を社会に届けるところに出せるなというところで、はい、DAO に進みました。はい。
その後、産業革新機構で投資家としてのご経験も積まれていらっしゃるんですよね。
医薬品の受託製造という会社に一度行っておりました。
はい。
まあ、それは DAO の後、よりサイエンスに近い、でも、お金を社会でこう生み出す仕事をするという中でキャタレントというアメリカ系の会社に入ったんですが、まあ、そこがニューヨークストックエクスチェンジにいきなり上場しまして、はい、それをやったのがブラックストーンというファンドだったんですね、はい、そういう仕事があるんだということをいろいろ言ってるうちにですね、はい、産業革新機構から声がかかり入れていただいたというふうに流れになります。
いかがだったでしょうか、そこでの経験というのは。
非常に得難い経験で、ただですね、はい、実は僕は全然合わなかったんです。投資家としてはですね。それは産業革新機構の場合は、投資しただけではなくて、その投資先の経営をですね、参加するということが一つの大きな特徴だったんですが、はい、例えば A、B、C とかいろんな会社に投資する場合って、投資する側は、同じような領域には投資しないんですね。やっぱり投資どこかが成功しないといけないので、ばらけさせるわけです。とすると、経営として関わる場合も、ばらけた経営にそれぞれ関わらないといけない。この切り替えがですね、得意ではなかったんですね。
このご起業に至ったというのは、どういった思いか、聞かせいただけますでしょうか。
は
い
は
い、
産業革新機構は非常に半官半民の組織でしたので、たくさんの案件を投資案件も拝見することができまして、で、その投資案件に対して複数の企業と同時に投資するという共同投資という中を通じましてですね、二つのことが磨かれまして、一つはたくさんの案件をいろいろ見て、勘どころがよく分かってきた、はい、投資に対するですね、投資を受ける側もする側も、で、もう一つは投資のネットワークについてもですね、非常によく勉強することができました。で、そこを踏まえてふと我に返るとですね、武田薬品でやっておりましたメッセンジャー RNA に対して、はい、コンピューターで解析した上で低分子で薬を作るというものが一番将来性があって、うん、爆発力もあってやる気もあって今こそ旬ではないか、旬のちょっと前って感じですかね、はい、っていうところを感じまして、あ、今だここで起用せねばと思ったというところです。まあ、ちょうどそれが仲間にも恵まれ、科学力ですね、人類全体の科学の力も上がってくるというところもあり、まあ、今がチャンスだなと思って起業したという感じです。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では中村さんが率います企業についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの中村さんとの共演をお楽しみください。
御社はメッセンジャー RNA 標的低分子創薬技術を持つプラットフォーム企業ということなんですが、このメッセンジャー RNA 標的低分子創薬とはどんなものなんですかね。
メッセンジャー RNA と呼ばれるものはメッセンジャーという名前がついていますが、極論して申しますと、なぜメッセンジャーかというと、DNA というですね、いわゆる皆さんもご存知であるいろんなものが書き込まれている、情報が保持されているところからメッセンジャーとして情報を引き出して使うという意味なので、端的には設計図なんですね。はい。で、何の設計図かというと、我々の体の中でさまざまな働きをしているタンパク質の設計図でございまして、タンパク質それぞれに対して対応する設計図、まあ、メッセンジャーと呼ばれちゃいますが、メッセンジャー RNA があるという感じです。
これコロナワクチンで有名になりましたよね。
はい、コロナワクチンの場合は、そのワクチンに入っているメッセンジャー RNA 設計図には何が書かれているかというと、言ってみるとコロナウイルスの破片が書かれてるんです。で、当然我々の体にはコロナウイルスの破片の設計図はないんですが、ですよね、その設計図を入れると、はい、コロナウイルスの破片が体内で設計図をもとに出来上がるわけですね。
はいはい、
で、それで免疫が敵だと思って、ウイルスに対する準備ができるという感じです。で、我々は我々のタンパク質に対して、もうすでに中にある内在性といいますけども、中にある設計図のメッセンジャー RNA を狙いますので、コロナワクチンのようにメッセンジャー RNA を外から入れるんではない、体内にあるもともとあるメッセンジャー RNA を狙っているという意味で、似てちょっと異なるところもございます。
なるほど。で、従来の創薬というのは、はい、まあ、経口薬、飲む薬っていうのは、低分子化合薬はタンパク質、これを目標として、これだとできるものがある限られている、 タンパク質の目的ってどうやってるんですか、これ。
タンパク質のですね、うん、中で働きを示す、うん、簡単に申しますと、うんうん、何かの役割をしているところがあるんですが、はいはい、そこにピタッとはまってしまえば、うんうんはい、そのタンパク質が仕事ができなくなるんですね。うん、
なるほど。
疾患関連タンパク質というのは、うんはい、まあ簡単に言えば何かやってはいけない仕事をしているとすると、うん、その仕事を止めるために、うん、その仕事をしているところにピタッとくっつくというのが、うん、今までのタンパク質に対する低分子創薬の仕組みです、
うんはいうん。これを御社のメッセンジャー RNA、はい、これを標的、これをすると、いわゆる設計図をもとにやるということですか。
実は少し違っていまして、タンパク質の中で、うん、その仕事をしていることを止めるには、うん、仕事をしている箇所にピタッと低分子くっつかないといけないんですが、はい、なかなかそんなに都合よくですね、うんうんうん、低分子が結合できるばかりではないので、うんうん、疾患関連タンパク質のうち、うん、薬ができているものって実は非常に少数なんです、うん、
13%
とか、はい、13% ぐらいしかないんです。ただですね、我々の考え方は、うん、いやいや設計図を見てみようと、
はいはいはい、
で設計図からタンパク質ができないようにしてしまったら、うんうんうんまあ、そしたらタンパク質の機能を止めるのと同じでしょうと、そういう形でタンパク質の設計図に目を向けて、うんうん、そこを止めると。でこうするとですね、うん、タンパク質の中のほんの一箇所をどうしても狙わなきゃいけないという薬の作り方ではなくて、うんうんうん、設計図のですね、うん、どこを狙ってもいいんですね。
なるほど。どっか壊しちゃえばいいと。
どっかを壊しちゃえばいいと。うん、で、その、どこを壊すかには我々の解析コンピュータ技術がいるわけですが、うん、まあ、それは大抵複数見つかってくるので、うん、まあ、そういう意味で、疾患関連タンパク質をできないようにするという、うん、設計図に目を向けると、うん、より様々な薬が実際に作れるという感じになります。
なるほど。今までは 13% しかできないけど、残りの 87%、過半のところはできなかったけど、これを使うとできるようになる。
全部できるとはさすがに申しませんけれども、うんうんうん、かなりできるようになってまいります。はい、
で御社は塩野義製薬とか武田薬品工業共同創薬研究を進めておられるんですけど、収益モデルはどういうふうにこれマネタイズしてるんですか。
医薬品の、特にバイオテクのビジネスというのは、うんうん、医薬品をライセンスアウトして、うん、そのライセンスアウト、すなわち医薬品の権利を売る、譲渡するという時に、うんうん、最初にお金をいただいて、ねはいはい、それが開発と呼ばれているステージを上る、うんごとにマイルストーンをいただいて、うんはい、で市場まで行くとロイヤリティっていうものをいただくわけですけども、はいはい、我々の収益モデルはプラットフォーム型というもので、実はパートナー企業と一から医薬品を作っていくんですが、うんはいはい、できてないその将来の医薬品のライセンスアウトが入ってるんです。
なるほど。
ですからライセンスアウトで普通得られる将来の収益がまず我々のビジネスモデルでは一番最初のところで契約できてしまうんですね。ただまだできてない医薬品を一緒に作らないといけないので、まあ、その部分での研究と呼ばれている機関において最初にアップフロントをいただき、研究支援金といったお金をいただき、さらに研究機関のマイルストーン等もいただくことになります。だ端的に申しますと、まだできてない医薬品のライセンスアウト部分とそれを作っていくところの研究部分のところ、2つのお金をいただいて、特に研究部分今作っていくところについては直近からお金をいただけるというマネタイズの手法になっています。
で御社は中長期的に成長されると思うんですけど、プラットフォーム事業で、まあ、安定な収益を確保しながら自社創薬も進め、将来的には、まあ、製薬会社の買収まで視野に入れてるっていうことなんですけど、はい、どのようなタイムラインで実現していく計画なんですかね。
まあ、ちょっと買収と言い過ぎちゃうとあれなんですけれども、うんうんうん、ただ相手先もありますので、時期については、うん、確たる数字をお伝えすることはちょっと難しいんですけれども、うんうんね、ただ皆さんが思ってらっしゃるより早いんじゃないかなとは思っておりまして、まあ、現在株価が伴えないことについてはしっかり解決をした上でですね、取り掛かっていこうと思っています。う
ん、基本的にはこのプラットフォーム事業で安定収益ながら自社でも創薬のパイプライン、これを持っていくということですか。
おっしゃる通りです。やはり我々としては製薬会社を目指していく、まあ、なぜ製薬会社を目指していくかといえば、まあ、アメリカの証券市場を見ますとですね、まあ、10年以上上場を維持している、そういったニューヨークストックエクスチェンジやナスダックに上場している企業というのは基本 も製薬会社のビジネスモデルを取っていますので、
まあ、そうですよね。創薬ベンチャーから自分でずっとライセンスアウトせずずっと持ってて自分で販売までやってますよね。
そうですね。そういう形になる、うん、なり、さらにはライセンスインすらするという形に変わっていくわけですね。ですから我々としては薬を社会に届ける企業を目指す以上、薬を10年かかって育てていくには、やはり10年以上生き残っている会社ならではならない、まあ、そういうところで言えば製薬会社ならではならない、製薬会社になっていくためには、じゃあどうやって会社を育てなければならないかと、そういった逆算の考え方でいくと、プラットフォーム事業だけにとどまらずパイプラインも持ち、パイプラインも持っていく中でできたら開発もしくは販売までいけたらなと、将来の目線感ありの、中長期的な計画でございます。
これはあれですよね、中村社長が研究者でありですね、まあ、ビジネスマンでありですね、投資家であった、やっぱこの3つの経験が今につながってるっていうことですよね。
結果的にはですね、はい、ありがたいことにそうなってるなと思います。やはり、産業革新機構時代に、自分もそのハンズオンでバイオテクの取締役をやるときにですね、まあ、将来上場したらその後どうしていこうかっていう疑念に対して、まあ、ちょうど時間と、まあ、余裕をいただきまして、アメリカの証券市場を調べ、まあ、それで、どういったビジネスモデルに展開していけばいいかということを、しっかり勉強させていただいた、まあ、そこもつながっていますし、本当に皆様の結果的な支援があって今のこういったプランにまでつながってきているなと思うところです。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
まあ、言ってみれば諸子貫徹かなと思うところでございます、やはり自分で考えるにですね、製薬業というのは非常に長時間かかるお仕事でございまして、まあ、その時にですね、細かなことでですね、右往左往するというのは、あまりよろしくないなと思っているところでございまして、やはり最初に狙いを定め、まあ、それに対してどんな困難なことがあっても解決してやるぞという、そういった意気込みで実際にパワーでもって薬を、社会にまで届けている例というのがほとんどだと思いますので、まあ、そういう意味で言うと我々としては、まあ、僕だけに限らずですね、諸子貫徹、自分の父親が癌で亡くなった時、あるいは同僚の、旦那が癌で亡くなった時、あ、薬があればいいと、薬がもっといい薬があればよかったんだということを心に留めてですね、諸子貫徹、ビジネスを続け、実際に医薬品を社会に出していこうと思います。
ありがとうございました。改めまして、本日のゲストは証券コード 130A 東証グロース上場、ウェリタスインシリコ代表取締役社長中村慎吾さんでした。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはウェリタスインシリコ代表取締役社長中村慎吾さんでした。中村さんの選ばれました四字熟語は諸子貫徹でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。